対馬先生こんな時どうなるの。さあこのお時間は対馬先生こんな時どうなるのと題して、つくみのつ普通の島対馬総合法律事務所の対馬誠二さんに家庭での悩みや相談をはじめ法律に関わる問題のあれこれを伺っていきます。対馬先生おはようございます。
おはようございます。
さて今月のテーマでございますが、徳川埋蔵金発見したら人生変わりますかですね。いや、なかなか角度が面白いなと思いましたけど、早速、ご相談内容私からご紹介します。40代の女性からの相談です。詐欺メールが来ました。内容を紹介します。徳川埋蔵金を見つけました。使い切れない金額です。皆さんにも服をお裾分けしようと思います。次のアドレスに連絡してください。こんな詐欺に引っかかることは私はありえません。でもふと思いました。仮に徳川埋蔵金を見つけたらそれは全部もらえるんでしょうかという質問ですね。徳川埋蔵金ってあれですよね、江戸時代の末期に江戸幕府が埋蔵した隠したと言われる、あれですね、幕府再建のための軍資金って超莫大なものですよね、確か、
まあ、誰がしたのかっていうのについてね、はいはい、徳川家康とかね、
はいはい、
徳川家光とかね、
はい、
だから暴れん坊将軍のね、徳川吉宗とか、
ちゃかちゃーんです、
いろんな説はあるけどね、はい、まあメジャーなお宝ですよね、
はい、
まあただね、まあ先にこれ詐欺メールっていうのは、ね、はい、分かってくれてるんだけど、詐欺メールとか来た時とか、はい、それとかいわゆる特殊詐欺、はい、オレオレ詐欺とかね来てるやつについてね、ちょっと朗報、
はい、
無料相談できるようになりましたんで。
あ、そうなんですか。
うちの事務所とかに連絡してくれたら、はい、無料相談できますんで。
あ、そうなんですか、その料金はじゃあ国が出してくれるとか。
そう。
その仕組みが、ね、聞いてくれ
るできるようになりましたんで。
はい、ああ、いや、本当にたくさんの被害があったので、いい取り組みですね。
もうすぐね、まあ、最寄りの、私のこともいいんだけども、最寄りの弁護士さんのところに、すぐ電話してくれたらいいですね。はい、
おお、対馬先生ところにかけます。
まあそれでね、はい、まあ埋蔵金の話に戻るのは、ね、はいはい、これ埋蔵っていう以上は土の中に埋まったものと。それでね、この間の時の放送覚えてます？
はい。
落とし物、まあ要するに間違って、まあ靴を持って帰りましたとか、
はい、
まあ落とし物と、まあ落とし物の話したでしょ。落とし物との関係なのよ。
ほう、埋蔵金も落とし物なんですか？
まあ仮にね、例えばこの間靴を拾ったっていう場合にちょっと事例変えたらね、まあそれを警察署とかに届けたら、
はい、
遺失物法という法律があって、はいはい、それで真の所有者から報奨金をもらえる権利を有するんだよ。
はい。
それでね、じゃあ埋蔵物何なのって言ったら、これね、民法が規定してるのよ。
はい。
でね、土の中にあって、かつ容易に発見できない状態で埋まっているものをどうも埋蔵物と。
へえ、あ、じゃあ埋蔵物っていうそういうあのくくりがあるんですね。
だから昔ね、流行ったのかな、はい、竹藪の中に1億円が落ちてました、
はい。はいはい
はい。1億円隠してたら埋蔵物なのよ。
はい、へえ。
だけど1億円がポンと置いてあったから、はい、これはもう落とし物と。
はあ、じゃあ埋蔵物を発見した人は、その埋蔵物はもらえるんですか？
これね、さっきの落とし物との比較で考えたね、
はい、
落とし物であったら、真の所有者いるでしょ、落としたんだから、
はいはい、
だから報奨金がもらえるという仕組みだよね。
そうですね、何パーセントかもらえるってなってますもんね、
埋蔵物でも、はい、所有者がいたらやっぱりその人に返さんといけないかよ。
はあ、じゃあ徳川埋蔵金の場合には、徳川さんに返す、
これね、
はい、
ちゃんとこれね、ちゃんと今徳川本家さんとかね、はい、ちゃんとあってね、
あ、へえ、
でね、まず徳川埋蔵金の場合についてはね、徳川本家に徳川埋蔵金をいつ誰がどこに埋めましたという地図とか、古文書っていうのは存在しないって言ってるの。
へえ。
それでね、はい、で幕末の時に、小栗上野介と勝海舟、
はい、
まあ、これ簡単に説明したらね、この二人が徳川幕府を牛耳ってた。
へ、
当然二人仲悪かったんだけど、はい、この二人に全ての情報と権力が集まってた。
はー、
ところが二人揃って、
はい、
そんなものがあったら薩長に負けてませんよって。
お
ー、特に勝海舟さんっていうのがもうベラベラ喋ってて、はい、ね、明治期になった時に、はい、まあ、ベラベラ喋っとって、
はい、
そんなもんがあったらね、とっくの昔あんなね、はい、惨めな思いしなくてよかったんだぐらいまで言ってんのよ。 で、小栗幸三之助さんっていうのは、官軍っていうかな、薩摩軍に捕まって、それで首をはねら、あ、長州軍かな、長州に捕まって首をはねられるんだけど、その時に、その長州の大将の人が、埋蔵金のね、ありかを白状したら、助けてあげるからと。
お
お、ふざけんなと。そんなのがあったらね、ここにいないよって。で言って、ちゃんとそれがきちんと公文書に残ってるらしくて。
はい。
まあそれなので、どうも徳川家、まあ徳川埋蔵金があったとしても、はい、徳川さんは関係ないと。
そうなんですね。うん、
つまり、まあ徳川埋蔵金の所有者は誰であるか判明しないと。
はい。
じゃあそうなったらどうなるか。
え？
発見者はその所有権を有することになるんです。
え、じゃあ見つけた人はもう、うわうわじゃないですか。
うん。ところがね、そういかないのよ。
はい。
実は他の法律があるの。とね、文化財って聞いたことある
でしょ。あ、はい、文化財。うん、
それでね、埋蔵してるやつに、ね、埋蔵文化保護法とかね。
へ
え。文化財保護法ってあるのよ。
はい。
でね、徳川埋蔵金って言った時に、
はい。
まあ当然それなんか巧みな方法で埋めたりとか、
はい。はい、
それとかいろんな歴史的な価値あるでしょ。
ありますよね。
うん。そしたらね、これ、国宝級。の歴史的価値ありますよね。
あります。
そしたら所有権は国になるにな
って、はい。ああ、そっか、そこなんですね。
うん、
じゃあ一生懸命発見した方は何ももらえないんですか。
うん、これね、ちゃんとね、発見しましたよというのを警察署とかにね、
はい、
届け、まあ国とかに届けた場合、
はい、
それについてはね、さっきのほら拾った場合、あれに習って、まあ報奨金がもらえる余地がある。
あ、余地がある。どのくらいもらえそうですか？うん、
ね、これ、報奨金っていうのは、はい、拾った場合については、これはある程度決まっとって、
はい、
まあ、5% から 20% であってて、
はい、
まあ、最低の 5% は持たれますよと、
はい。
それは市場価値ですねって言われてるんだけど、はい、この市のね、その文化財なんかに関しては、
はい、
はっきり言って価値のつけようがないのよ。
ああ、もうだ、宝みたいなものですもんね。うん、
だからね、まあ最低の 5% もらえますよって言った時に、
はい、
まあ仮にまあ、その、徳川埋蔵金って、まあ僕はちょっと調べてみたら400億円ぐらいあると。
400億円すごい。
だからね、それの 5% って言ったら、すごいのよ。
はい、いくら、え、4、20
億円。20
億。う
ぉー。税金ひら、引かれたとしてもね、はい、半分ぐらいだから、10億円ぐらい手元に残ると。
はい。
だからすごいんだと思うけども、
はい、
国がね、
はい、
そう簡単にね、10億円払うはずないでしょ。
そういうものなんですね。うん、
だからね、何らかの理由つけてね
、はい、
例えばね、それもう国宝にしますと、
はい、
だからあなた管理してねとかね。
あ、おー、でもそれはそのね、博物館とか作ったらその入場料金とかでいけそうな気がしません？どうなんですかね。ま
あ、作るのにものすごくお金かかるよね。
そうですね。
しかもね、管理自体はきちんとね、
はい、
もうだからその歴史的な価値あるわけだから、はい、
きちん
とだから真空状態にするとかね、それから温度とか、それから光とか、
はい、
ああいうのを遮断しなきゃいけないし。
あ、それも大変そうですね。それ考えるとね、それこそ昭和の時代にギミアブレイクとかで糸井重里さんが探してたじゃないですか。
あれね、
はい、
まああれインチキってわけじゃないんだけど。あれね、僕ね、
はい、
大学の先生でね、
はい、
その地質学やってる人がいて、
はいはい、
で穴掘ったらこうどんどんこう、まあ、どんどん近寄ったらね、
はい、
こうなんていうか通り道に出てくる。
あの横穴を発見しました。
そう横穴、ね、
毎週横穴が出てくる
って、ね、水の通った後って
え、そうなんですか。そっか、
だから人工物じゃありませんって言ったね。
そうなんですね。
ものすごく残念な話。
私の小学生時代の私の夢が今ガラガラガラガラと。
しかもね、あれ、なんていうか、はい、あの人たち、
はい、
確かね、僕番組見た時もう何億は使ってんだよね。
そうですよね。だって、あんだけショベルカーいっぱい出して、穴掘ってですね、毎週毎週。
これ、報奨金がさっきみたいにちょっと残念な話でしょ。
はい。10億ぐらいになると、って感じがしますけどね。ま
あ、僕がやってくださいって言われたらね、
は
い、いや、ちょっとご遠慮いたしました。
いや、昭和のテレビがそれだけね、お金を使えたっていうことですよね。うん、
だけど自分の庭から出てきたら、
はい、
ラッキーだよね。
お庭ね。
うん、庭にね、ちょっとなんかこうね、
庭ね、
こうやってバーンと畑を作ろうと思って、土を入れ替えとかで、
はい、
まあ何メートル掘るじゃない、
はい。
そしたら、お宝出てきたら、もし小判が出てきたら。
いや、それはあり得ることですもんね。
小判って大体ね、まあ、1枚ね、8万円ぐらいでね、
はい。あ、そうなんですか。100枚ぐらいできたら。
100万。
うわー。今多分ガーデニングしてる人がみんな一生懸命掘ってる。いつもより深く掘っておりますっていう状態になってるかもしれないですけど、ね。
だけどね、それちゃんと届けないと、報奨金ももらえないし、
はい。例えばじゃあ自分のお庭から、
うん、
あと1分ぐらいあるんですけど、自分のお庭から小判が出てきた時は届けなきゃいけないんですか、
と、 だ自分のものにできないんだ。だって真の所有者が いるかいないかを、まあ広告って言って、はい、まああの宣伝広告って意味じゃなくてね、はい、これあのこういうの出たけど、はい、真の所有者名乗り出てくださいって。で6ヶ月くらい経っていないってなったら、はい、まあその人のものになると。
そういう仕組みなんですね。
だこっそりね猫ババはね、はい、やめた方がいい。
半年、まあなかなか出てくることもねないと思うので、その時はぜひ皆さん半年待ってください。出てくるのかな。
まあ本当に自分の所有権を、はい、あの証明するの結構難しいんでね。
そうですね。うん、いや先生今日もあの本当に面白いお話ありがとうございました。
はい、
辻本先生こんな時どうなるの。このお時間はつくみの津普通の島、津島総合法律事務所の津島誠二さんでした。ありがとうございました。
はい、こちらこそ。